皆さんこんにちは。日本マイクロソフト株式会社デベロッパーエヴァンジェリズム統括本部テクニカルエヴァンジェリストの太田博です。このコースではインターネットオブスイングズ基礎と題しまして、インターネットオブスイングズに関する基本的な事項を、解説していきます。皆さんよく最近インターネットオブスイングズ IoT といったキーワードを聞くことが多いかなと思います。インターネットオブスイングズ、まだよくわからないという方もたくさんいらっしゃるかなと思います。インターネットオブスイングス、これ日本語に直すと、もののインターネットですね。で、今、画像のところにですね、4つの四角がありますけども、まずものがネットにつながるわけです。インターネットにつながるということで、一番左側ものですね。そしてそれがつながる、コネクティビティです。そして、FA 機器ですとか、それから家電、自動車、それから最近流行りのウェアラブル、まあ、いろんなものの中にコンピューターが入っているわけですけれども、それからセンサー温度とか、それから加速度、ジャイロといったようなセンサー、GPS なんかもありますね。で、そういったセンサーのデータ、それから物の状態ですね。そういったものがどんどんですね、ネットを通じて収集される。それからネットを通じて物の方に命令が行って制御が行われる。そしてこの中で生まれてくるデータ、これがネット上にたまってビッグデータというふうになるわけです。で、3つ目の箱ですね、ビッグデータです。そしてそのデータがたまって、それを分析、活用していくと。これがインターネット・オブ・シングスの全体像というふうにご理解いただければと思います。今ですね、いろんな企業が IoT とか、いろんな人が IoT と言っていますけれども、こうやって最近ですね、ネットワークに接続するっていうのも以前に比べれば非常に簡単になりました。そしてハードウェアも進化しています。ネットワークにつないでいく、これも非常に安くできるようになってきています。それからセンサーのデバイスも MEMS のテクノロジーの進化で非常に安価で、そして品性能の良いものがどんどん出てきています。これらがですね、相まってトレンドとして、2020年までに212億のものがネットにつながると言われていたり、2020年までに IoT 関連市場が3000億ドルになるといったような試算も行われています。それから今までの IT、 そしてトレンドとしてはクラウドとかですね、それからスマートフォン、こういったものがネットにつながって、そしてビッグデータという名のもとに、さまざまな新しいサービスが生まれてきていましたけども、これにスマートフォンやパソコンといった普段人間が使っている一般的な IT 機器、これに加えて組み込み機器、もう皆さんの周りには膨大な量の組み込み機器、センサーがあります。こういったものがつながって、でどんどんどんどんですね、データが蓄積されて分析されて活用されていく、これが IoT ですね。はい、IoT はものと IT、 そしてそこで生み出されるデータプラス、これまでの人間系のですね、皆さん普段がお使いの業務システムあり、販売管理システムあり、そういった普通の IT のデータとこう融合して、そして IoT が価値を生んでいくと。また従来ですね、センサー、それから組み込み機器、設備機器、こういったものがネットワークにつながるということでは、ユビキタスとかセンサークラウドとかマシンツーマシンの M2M といったようなキーワードがありました。多分ですね、この IoT が目指すところというのは、M2M、 それから昔から来てるんですね、ユビキタスもそうですけども、そういったものが目指していたものとはそんなに違いはないのかなという感じはしています。ただしですね、先ほどちょっと ちょっと触れましたけども、組み込み機器をネットにつなぐ、それから、つないでデータを蓄積していく、そして活用していく、これは全てにですね、サーバーテクノロジー、それからデータベースといったような技術が必要になってきます。こちらクラウド以前の場合はなかなかですね、そのサーバーを自前で立てて、そしてセキュアに運用する、これは非常に大変でしたね。これがクラウドが出てきたというところで、ある意味無限のコンピューティングリソース、それから無限の、ストレージがすぐ使えるようになってきた。これが、昔の M2M の時代に比べて違うところかなというふうに、考えております。以前はですね、限られたコンピューティングリソース、限られたストレージ、それから組み込み機器でもですね、なかなかセンサーとかですね、もう高価でしたし、ネットにつなぐっていうのもなかなか大変でした。ですから、事前に当たりをつけて、こことここのデータを測ればいいかなと、そういったような限られたデータの、収集と分析、こういった形で、あらかじめ決められた、予測モデルに当てはめて、いろいろとですね、予測をしたりっていうふうにしてたのが従来かなと。で、IoT になりますと、センサーも、それからですね、センサー、非常に多種類、それから多くの場所でデータを収集するということができますし、つまり網羅的により多くデータを収集できる。それから貯めておくところも非常に大きな膨大なストレージ、ほぼ無限と言って構わないと思いますけども、無限のストレージ、それからそれを活用するために必要なコンピューティングリソース、これもですね、クラウドを使えば、たくさんあります。ですから、限られたデータ分析、データ収集と分析ではなくて、とにかくですね、データを収集して、あと、関係しそうな別のところのデータ、そういったものも加えて、そして、最近ですね、だんだん、注目度が高まっていますけども、マシンラーニングといったような機械学習ですね、こう自動で、学習させて、予測モデルを作っていくといったようなサービスを使って、発見をしていくと、そして、新しい価値を、提供していく、これが従来型と IoT との違いかなというところですね。それから IoT の活用ですけれども、とりあえずですね、物のインターネット、物がネットワークにつながると、従来のパソコン、それからスマートフォン、そういった一般的な、IT の機器以外のものがつながっていくというところですけれども、まずは、例えば工場の機械でしたら、その工場のラインの中で使われていくわけですね。そこで、センサーデータで、振動とか、いろんなものを、状態とかですね、履歴をこう収集していって、そろそろこの部品は交換する時期だなとか、それから、このセンサーの、原因が落ちているから、交換しようかとか、あとは、工場の効率ですね、生産の効率、こういったものをこうデータを集めて、改善していくといったような活用運用ライフサイクルというのがあります。それから設備機器なんかもですね、センサーで稼働状況をずっと見ていて、ある、センサーのデータのトレンドが変わってきたら、じゃあそろそろ、メンテナンスのタイミングに入ろうかといったような形で全体最適化していくといったようなサイクルが一つまずあります。それから実はもう一つありますね。例えば何か、家電でも それから FA 機器でも医療機器でもいいですけれども、従来でしたらそれがお客様のところにどう使われているか、だからお客様がどんなふうに感じているかっていうのは、例えば調査会社を使って聞き取り調査を行うとかですね、そんな形で間接的に調べていたかと思います。IoT になりますと、実はユーザーがその機器をどういうふうに使っているかっていうデータが取れるんですね。で、そうすると、ある事業ドメインのユーザーは、こういった使い方をしているとか、あとは、実際に、こういった機能があれば、こんなふうに使われるだろうなって想定して開発した機能、サービスが実は全く違う使われ方をしているといったようなデータが生で取れるんですね。で、そうすると、そのデータを使ってならば、より顧客をカテゴライズをして、こちらのタイプのお客様にはこういった機能を追加すると、より満足度が高い製品ができるとか、それから機能にしてもですね、こういうふうな使われ方をしているんであれば、改良を加えてこんな機能を入れてみようかと、そんな話もできてくるわけです。要は製品開発ライフサイクルの中で、企画、それから設計、開発、それから販売のサプライチェーンといったようなところで、データを活用していく、こういったサイクルも IoT での活用っていうのはあるわけですね。さて、インターネット・オブ・シングスですが、マイクロソフトはインターネット・オブ・ユア・シングスというキーワードでクラウド上での IoT を推進しています。ユア・シングス、あなたのものです。IoT ですね、世間でいいからといって、なかなか一からガーンと大きくやっていくっていうのはなかなか難しいですね。ですから、既存の基盤を利用して、そして既存のお持ちのデバイス、組み込み機器をですね、使って、それから、あなたが持っている IT 系のデータと組み合わせて、まずはスモールスタートでインターネット・オブ・シングスを立ち上げて、そして効果が、を少しずつ出しながら、大きく育っていく。これが、インターネット・オブ・ユア・シングスの考え方になります。さて、ちょっと見方を変えて、インターネット・オブ・シングスの構成要素、ちょっと、振り返ってみましょう。まず、組み込み機器、デバイスですね。センサーあり、駆動装置あり、専用機器あり、機器メーカーさんがいろんなデバイスを作っているわけですね。ある意味、組み込み機器は実世界の窓口になるかと思います。そして、物のインターネット、そして物がネットにつながる先ですね。こちらはサーバーとかですね、クラウドといったところになります。そして、そこにデータがたまってビッグデータになっていくというお話をしたかと思います。そして、単にこのデバイスとサービス系ですね、クラウドがつながる、それからデータがたまっていくだけでは、これ片手落ちですね。これを活用していくっていうところがあります。これでサービスを運用するということで、バックエンドのサービスの開発、それから運用、管理といったような、バックエンドサービスが必要になります。そして、たまったデータ、それから組み込み機器とのコラボレーションということで、それを人間が活用する場合には、スマートフォンだったり、タブレットだったり、パソコンだったりといったものですね、普通の IT 機器がフロントに来るわけですね。そして、 IoT、 クラウド、そしてネットワークでこうつながっていきますけれども、ここであるところにフォーカスした、工場でもいいですし、健康器具でもいいですし、家電に関する電力消費量でも構いませんけども、そういったデータを活用していく、全く別の異なるジャンルのサービスと連携していく、こういったところで派生事業っていうのが出てくる。これも IoT の特徴ですね。それから、最近のウェアラブルですと、特定の機器、センサーがついた時計とか、それからバイタルを測る バンドとかいろいろありますが、そういったものがですね、パソコンやスマートフォン、タブレットと、例えば Bluetooth ローエナジーとを使ってつながったりと、そしてある意味その普通の一般端末、一般の IT 端末をゲートウェイにしてクラウドにデータを送る、こんなものもですね、IoT で、どんどんどんどんですね、事例が増えてきているかと思います。構成としてはこんな形になります。そして、このビデオを見られている方の中でですね、多分 IT の方もいらっしゃれば、組み込み機器の方の、メーカー系の技術者の皆さんもいらっしゃるかもしれないです。組み込みのソフトを開発されている方は、なかなかネットワークのプログラミングっていうのにも馴染みがないかなと思いますので、クラウドについてちょっと話を簡単に振り返りしていきますけれども、どうしてもですね、目の前にあるものをクラウドにつなぐ、ネットにつなぐっていうと、サーバーと組み込み機器一体してこうつながるっていうようなイメージ、印象が、を浮かべられる方が多いかなと思います。一対一でつなぐ分には別に問題ないんですね。それから実験室の中で、そこにあるサーバーと、組み込み機器をつなぐ、これは意外と比較的簡単ですね。ただ IoT の世界になると、もちろん、このサーバーにアクセスしてくる、デバイスっていうのはいろんな場所にあるわけですね。例えば自動販売機の IoT をやりたいといえば、街中にいっぱいこう設置されていますし、それからヘルスケア系のバイタルセンサーがついたバンドで、IoT やりたいといえば、これは、そのバンドをつけてる人っていうのはいろんな場所に散らばってるわけですね。そのようにいろんな場所からインターネットを通じてサーバーにアクセスしてくるわけです。そしてどんどんどんどんつながってくるデバイスが増えて、でそれぞれのデバイスが送るのセンサーデータっていうのは、ものによってはですね、非常に高速にダーッと送るものもあれば、1時間に1回とか1日に1回まとめて送る、だからもしくは、まとめる必要もないぐらいですね、緩やかに変化するものであれば、定期的にデータを送る、1個ずつ、見れば、非常に、短い、比較的小さなデータが来る、送られるっていう感じなんですけども、その利用者、つなぐデバイスが増えてくると、当然、いろんな場所からいろんな機器がたくさんですね、同時にデータを送ってくるんですね。これが、自前のサーバー1台立っておいて、賄えるか、これは非常に厳しいですね。どんどんどんどん、アクセス数が増えていけばですね、待ち行列理論でどんどんどんどん待ちが増えていきます。とすると取りこぼしも発生しますし、応答性が悪くなって使い物にならないという事態も発生します。ここでクラウドですね、クラウドの登場です。クラウドの場合は、とずれますね。デバイスが増えて、もうですね、スケールといって、クラウド側のですね、受信の能力を高めたり、それから計算能力を高めたり、それからストレージの容量ですね、センサーが増えていけば蓄積するデータもどんどんどんどん増えていきますね。ってことはストレージが必要になってくるんですね。でこういったものをこう、自動的に増やしたり、マニュアルで増やす場合もありますけども、そういったことが可能。これがクラウドです。スケールというキーワードは覚えておいてください。こういったことを考えると、IoT やりたいといったときに、自前のね、サーバーを立ち上げてやろうというのが一番シンプルな考え方なんですが、例えばサーバーを立ち上げてネットワークに、当然インターネットにつなぐわけですけども、下手するとですね、攻撃を受けたりしますね。それからセキュリティのパッチもどんどん当て続けなければいけないし、それからサーバーの OS のアップデートがあれば、どんどんどんどんですね、そのパッチを当てていかなきゃいけないといったようなこともあります。そして自前のサーバーでしたら、どんどんどんどんですね、好評になって、そのサービスが、有名になってデバイスが増えていけばですね、自分でサーバーを増やしていかなきゃいけないと、 これも非常に大変です。クラウドの場合はスケールしていって、どんどんどんどんですね、応答性能、それからパソコンでですね、計算の性能を上げていくといったようなことができます。はい、ここで、クラウドについてもですね、ちょっと超入門的に簡単に振り返ってみたいと思います。自前のサーバーを立てる。これですね、ハードウェアを自分で買って、そしてサーバー OS をインストールして、ミドルウェア入れて、で、アプリケーション、サービスを開発するという形になるかと思います。これは一番自由度は高いですが、さっきも言いましたけども、セキュリティパッチ、アップデート、保守、管理、それからハードウェアですね、容量が足りなくなったら増やしていかなきゃいけない。これ実は非常に大変なんですね。で、一方、クラウド。こちらは、自前のサーバーが車に例えれば自家用車。そしてクラウドはレンタカーですね。で、必要な時に借りて、で、必要なだけ使って、そして使った分だけ支払うと。自前のサーバーの場合は、ハードウェア買ってしまうとそれ資産になりますけども、クラウドは一切資産はいらないというところです。ただ、このクラウドもですね、実はいろいろ種類があります。こちらの方で、一番左側、イアースっていうふうに書いていますが、イアースは、この自前のサーバーの時、ね、ハードウェア買って、そしてサーバー OS を入れてといったような話をしましたが、ハードウェアこそいりませんが、OS のインストール、ミドルウェアのインストール、そのあたりは、全て自分でやるというタイプです。仮想マシンと言われているものですね。クラウドの場合は他にもですね、いろいろ、種類があります。そのイアスの右側ですね、パース、PAS、パースっていうふうに書いていますけれども、こちらは、例えば、センサーデバイスをクラウドにつなぐための接続のブローカーサービスとか、それからセンサーデータを収集する、そして蓄積をするっていうストレージとか、それから溜まったデータを分析するマシンラーニング、機械学習のサービスとか、それからその溜まったデータ、それからマシンラーニングをアプリケーションとして、サービスとしてネットに提供、展開するためのウェブサイトをホスティングするサービスとか、そういった機能として使うというパターンです。プラットフォームアザサービス、パースと言います。そして、もっとですね、例えば、マイクロソフトが提供している outlook.com とかですね、Office 365といったような、もうアプリケーションに特化したものということで、今度は SaaS ですね、ソフトウェアアザサービスといったような形態があります。他にも一番右側で XaaS って書いてます。 X にはいろんな、ものが入ります。デスクトップアザサービスっていうのもありますけれども、し、それから、スマートフォンとかですね、モバイル端末向けに、アプリケーションを提供するときのですね、いろんな、付帯サービスを支援するっていうことで、MVAS なんてのも最近有名ですけども、そういったものがあると。で、ここで IoT を構成するときにはですね、主にこの IaaS か PaaS が使われるかと思います。マイクロソフトが提供するクラウド、Azure ですけども、もちろん IaaS のサービスもあります。それから PaaS のサービスもあります。ここで、ちょっと IoT 振り返って考えてみると、デバイス、組み込み機器、設備機器からをまずはつなぎたいだけですね。データを送りたいだけですね。ってことは、接続のブローカーサービスが必要なだけなんですね。それからそれを通じてデータを受け取って今度蓄積する。蓄積するストレージが欲しいだけですよね。それから、マシンラーニングのサービスを使いたいだけ、ウェブのホスティングの機能を使いたいだけなんですね。この中に別にサーバーをインストールして、 それからアップデート、それからですね、保守っていうのがしたいわけではないんですね。ですので、まあ、ここで、IoT を構成するっていう、やり方として、まあ、一つはイヤースで全部作る。これが最も自由度が高いですが、そういった、クラウドが提供する蓄積サービスとか接続サービスといったものをですね、ビルディングブロック的にこう組み合わせて、IoT を構成する。まあ、こういうやり方もあるんですね。どちらが楽か、これはケースバイケースで決めていただければと思います。はい、IoT アーキテクチャ外観ということで、クラウドを使って、IoT を構成するということで、ざっくりですね、アーキテクチャを書いています。一番左側が組み込み機器、データ元ですね。で、それが接続、クラウドに接続されて、このつながっている組み込み機器の管理、それから、ちょっとこっちに入れましょうか、分析、それから蓄積ですね。そして、この分析、蓄積されて分析活用されるということで、拡張といった機能があります。これにですね、マイクロソフトのテクノロジーおよびその他ということで重ねてみます。まず一番左側、データ元ですけれども、こちらは組み込み機器向けということで、 Windows for IoT といったような、ちっちゃな組み込み機器向けの、Windows があったり、だから数十キロバイトぐらいの領域で使える .NET マイクロフレームワークがあったり、まあ、それ以外にも組み込み機器の場合はですね、組み込み Linux ですとか VXWorks、T カーネル、それから、まあ、カスタムの OS なんかもあるかと思います。まあ、そういったものですね、がクラウドにつながっていくんですね。そして、接続の部分、ここはマイクロソフト Azure はセンサーのデータのようなですね、リアルタイムにこうたくさんバラバラとくるようなものに対しては、イベントハブって言ったような、AMQP、それから HTTP で S で、受けられるですね、ブローカーサービスが用意されていたり、それから、まあ、ものによってはですね、HTTP の REST の API で、送るっていうのも選択肢とはありますね。そして、この接続で、を使って送られてきたデータについては、分析の蓄積、蓄積の部分ではですね、SQL サーバーのクラウド版である SQL Azure があったり、これはリレーショナルデータベースですけれども、プラス Azure ストレージっていう、まあ、キーとブロブとかですね、あとフレキシブルなテーブル Q といったような、まあ、クラウドでよく使われているような形式のストレージがあります。それからそこで溜まったデータ、だからこう接続サービスで入ってくるデータを分析するというところでは、マシンラーニング、機械学習とか、それから、どんどんどんどん入っていくセンサーデータ、タイムフレームで、統計情報を抽出していくといったようなストリームアナリティクスといったような分析サービス、それから、膨大な量のデータを分散処理していく Hadoop の実装である HD Insight といったようなものもあります。だから管理のところでは、例えば IoT スイートっていうものがですね、あったり、それからウェブアプリで、管理ポータルを作ったり、それからバーチャルマシーンで、特殊な、管理の、サービスをカスタムで作ったりといったようなことが可能です。だから拡張のところでは、ウェブアプスを使って、拡張のポイントを作ってみたり、それから、ユーザーに対するアプリケーションをホスティングしてみたりですね。それから、iPhone、Android、それから Windows Phone といったような、モバイル端末向けに、サービスを、アプリケーションをこう使う、支援するということで、モバイルアプスといったようなものもあります。それから、普段皆さんが使っている Excel 等ですね。それに、組み込まれた ビジネスインテリジェンスの Power BI というのを使って、手元で分析するといったようなこともできますし、それから Azure にはたまったデータを売ったり、それからそのたまったデータをベースに作られたサービスを、サブスクリプションで第三者に使わせたりといったようなことをですね、きちんと管理するサービスもあったりします。まあ、こういったもので IoT は構成されていくわけです。はい、ここでマイクロソフト Azure が提供するサービスということで、それぞれの資格がそれぞれのサービスになっています。コンピューティングでウェブサイト、仮想マシン、クラウドサービス、モバイルサービスといったのが並んでいますし、データサービスではブロブ、テーブル、キュー、ファイル、SQL データベース、HD インサイト、復旧サービス、それからマシンラーニング、ストリームアナリティクス、ストアシンプルといったものもありますし、それからアプリケーションサービスでもですね、メディアサービス、サービスバス通知ハブと、バーチャルスタジオ、ビジュアルスタジオオンラインとかですね、いろんなものがあります。API 管理とか、ネットワークでもですね、仮想ネットワークとか、トラフィックマネージャーとか、専用線のエクスプレスルートといったようなものもあります。まあ、メインでよく使う、それから、裏で実は使ってるっていう差はあるかと思いますけれども、Azure が提供するサービスは IoT ではほぼ全てのものが絡んできます。さらには Microsoft Azure は、最近もどんどんどんどんですね、新しいテクノロジーサービスが、リリースされていきますので、ここに書かれてあるものよりもまた増えているかもしれないですね。まあ、こういったものをですね、適材適所で組み合わせて使っていくと、そして IoT を構成していくわけです。はい、以上で、このコース、このセッションは終了したいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。